生物をざっくり紹介するラジオ、略して仏作、パーソナリティのシロです。
同じくパーソナリティのトヨです。
ルンです
この番組は生物にまつわることをざっくり紹介する番組です。
本日もどうぞお付き合いください。はい、
はい、ということで久々のルーンさん登場ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
でもゲストみたいになっちゃってるよね。本当はメンバーなんでね、勝手にメンバーに入れてるだけだけど。
いやでもかなり真面目になんか毎週録音してるよね、2人は。
うん、頑張ってるよ。もう、まあ、監督にもね、たまに力を借りて。
聞いてはいるの、ルンさんは。
たまに聞いてる。だから全部聞いてるわけじゃないけど。
おお。
あ、でも聞いてるんだって思った今。
そうだね。
ちょっと今嬉しかったわ。
そうね。存在自体忘れ去られてなかったね。
ね。いや、嬉しい、普通に。
はい。
ね、まあ今日というのもね、わざわざこの回になぜこの結構無理をね、無茶を言ってさんをね、あ、ルンさんをね、やべやべ、
ピーヨンが入るやつ、
ピーヨン入れてるわ今ね、ルンさんをこう呼びつけたらっていうのには理由があるんですよね。
はい、そうですね。
じゃあ本題のお便りお願いします。
はい、じゃあいきなりですが本題に入ります。
はい、
広島県在住の30代女性の方 P さんからのお便りです。
はい、
はい、座席番号は BZ220449 番です。
お、ありがとうございます。
はい、じゃ読ませていただきます。ありがとうございます。ようやく最新話に追いついたのでお便りします。豊さん、過去部活なら先生じゃなくて部長先輩の声がすごく聞きやすくて、シロさんとの掛け合いも楽しく聞いています。
お、
私が取り上げてほしいのは1話から名前だけは出ていたアノマロカリスです。小学生の時に一目惚れしてから大好きです。あと私も平成からの仮面ライダー&戦隊好きなので、バッタ界めっちゃ楽しかったです。
あ、素晴らしい。
ウルトラマンは最近の5作品くらいしか見ていないので、そのおすすめも機会があれば教えてほしいです。ルーンさんの声もとても好きなので、出演回数が増えることを楽しみにしています、ということです。
はい、
ありがとうございます。
ありが
とうございます。
ということでね、あの P さんからのまあ希望ということで、はい、なんとかここの回はね、ルンさんに出てもらえないかなっていう。
いやー、ね、ありがたいことです本当に。
はい、
まあそういうことでね、なのでまあ今日はメイン、はい、ルンさんでね
本当に
まあとは言っても、ちょっとめちゃくちゃ嬉しい、あのアノマロカリスが好きっていうのもさ、すごくこうね、うん、おおって思うんだけども、やっぱそれと同じぐらいおおって思ったのは、うん、やっぱ特撮好きということがねね、いやー素晴らしいですね本当に
そうだね、平成からの仮面ライダー、まあ30代だからうちらと同い年ぐらいかな、
うんうん、
ね、同世代で、
うん、
いやー、みんなで耐久仮面ライダーしたもんね
耐久仮面ライダーなんだっけ、耐久仮面ライダーって
ダブルでしたね。
ダブルで1話から全部、
そうでした、
トヨさんの家に集まるたびに1話から全部見直すっていう
ね、オーズも見たんじゃないかな。
オーズも見た。
うん
ね、いや、めっちゃあれはすごかったね、もうまあそれぐらいもうね、ツイッターにはねもうあげたので、あのかつての僕が住んでいた部屋、あの仮面ライダーハウスあれはちょっと凄まじいものがあったよね
そうだね
しかもどんどん進行形で増えてたもんね。
そうね、いや今はさすがにちょっとねもう落ち着いてきたので、はい、じゃあ早速あれだね、ウルトラマンのおすすめ最近の5作品。あ、そうだね、
最近の5作品。
え、最近この
これしか見てないので、
うん、じゃあ最近の5作品だから、ね、このお便りが来たあたりから考えると、まあ、トリガー Z コ、タイガ、ルーブ、ジードあたりまで見たのかな。
うん。一個も聞いたことないわ。
聞いたことない。嘘でしょ。ジードと言ったらほら。
待って。え、ちょちょちょ、このお便りが来た時ってことは、うん、今ウルトラマンってさ、うん、何話で何ヶ月でワンシーズン。
あ、まあ大体半年ぐらいだね。半年ぐらいで25話ぐらいの編成でやってるかな。
で新しいのに変わってってる。
そうそうそう。で今やってるのがウルトラマンデッカーっていう、あのウルトラマンダイナ25周年ということで、うん、まあそれのニュージェネレーションバージョンのダイナをや、まあダイナってわけじゃないけどね、うん、まあデッカーってのやってます、うん、はい。で前回がね、はい、トリガーって言ってウルトラマンティが25周年だったんで、まあそれの似てる似てるっていうか、まあそれをちょっとね、
なるほどね、
うん、関連した作品があるんですよね、うん、
え、そうするとさ、もうこれからはずっとその何なんちゃら周年、何々なんちゃら周年のちょっとリメイクみたいなのをずっとやっていく感じなの。
お、ということでね、多分そうなので、次が、え、次知ってる？みんな二人ともダイナの次ってなんだか覚えてる？
わからない
です。
わかんないの？マジか。え、次はガイアですよ。ガイア、
あ、
トヨの大好きなやつですね。
そう、一番好きな。
聞いたことある。
ということでね、そう、一番おすすめしたいのが、はい、ウルトラマンガイアですね。でもね、素晴らしい作品で、これ結構科学的な側面から描かれた作品で、結構環境の話も出るし、なんで怪獣が暴れるのか、生物的にこう評価したりだとかっていう回もあったり、もうウルトラマンガイアそのものが地球のウルトラマンなんで、あの普通に宇宙から来たわけじゃないらしいのよね、うん、設定が、うん、であと海のウルトラマンのアグルっていうのも出て、初めてここで2人のウルトラマンが出て、しかも最初は対立関係にあるんだよね、この2人のウルトラマンが、
はい、
うん、あのアグルっていう方はもうすごい優秀な科学者だったんだけど、自分が作ったそのなんかスーパーコンピューターを作った時に、こう地球の未来を測定したら、あの人間なんかいない方がいいみたいな感じのね、結論に至ったわけよ、ざっくりだけど。
そうそうそう、あ、地球にとって、
よくあるやつで、地球にとって人間は悪だっていう風になったんで、あの地球の怪獣を呼び覚まして人間を何とかしようみたいな、ね、片付けちゃおうっていうような感じになるけ ど、ね、でもガイアはそうはさせないわけじゃんね、うん、ね、うん、ということで、
そうだね、
そう、対立関係にあるんだけど、これがまたどういう風に変わっていくのかっていうのもまた一つ見どころで、このアグルっていうねキャラクターがめちゃくちゃいいんだよね、うん、そう、いや素晴らしい作品で、あとはねこのガイアがいいのが、その特攻隊、隊があるわけじゃん、チームがね、うん、地球防衛隊みたいな、うん、このチーム編成が、ね、そう、すごい細かく分けられてて、しかもチームの総員がめちゃくちゃ多いんだよね。だから巨大な組織みたいになってて、うん、一緒に戦って、今日のこの回はこのチームが戦闘機に乗って戦って、次の回はこのチームがみたいなっていう風にチームがちょっとずつ変わるのが、うん、いろんな活躍している場面があるのがとても見どころ、そこも、うん、ね、
じゃあガイアが一番いいってことですね。
ガイア一番いいね。本当に、うん、生物だから物部員、今この物学聞かれている物部員の方にとってもすごいもう、うん、なんかマッチすると思う、その生物的なところもそうだから、うん、
なるほどね。
で最終回がいいのよ、本当に激アツだから。もうすっごいの、もう
ガイアは何話ぐらいなの？やっぱり25話ぐらい。
ガイアは1年間だから52話ぐらいまであるかな、51話ぐらいまであるかな、うん、
結構全部見るのは本気がいりますね。
でもね、飽きない、本当に全部ねすごい楽しいと思う。うん、ということで、であとちょっと待ってね、もう時間もそんなないので、ババッと言っちゃいたい、もういっぱい話したいねこれは、うん、あのまあ、もう一つやっぱいいのが、その今最新のウルトラマンが、あ、今話したのがちょっとね昔の平成のウルトラマンでね、で今やってるのがそのニュージェネレーションっていうくくりでやってるかなって感じ。これウルトラマン銀河から始まってニュージェネレーションで、今デッカーまでがニュージェネレーションなんだけど、まあ、ここの中で挙げるんだったらやっぱね Z がめちゃくちゃ面白い、まあ、多分これは P さん見たと思うんだけども、うん、もうとにかく明るいですね、 Z Z、ウルトラマン Z っていうウルトラマンの人格とその同化した人とのその2人の対話がめちゃくちゃ面白い、この関係性。平成のウルトラマンってそのウルトラマンと人間との掛け合いはないんだよね。
ああそうだね。
そうそうそう、なので、う
ん、力だけもらってる感じだもんね。
そうなのよ、うん、だからこれをバッチリこう対話してるっていうのがめちゃくちゃ面白いし、うん、Z がねすっごいいいキャラクターなんだよね。これもちょっとね日本語が不自由なんだよね、うん、あの日本語はウルトラ難しいぜっつってそうそうそうもう1話だけ見てもらえればわかる。もう1話だけでもうめちゃくちゃ面白いから、うん、もう1話で釘付けになると思います。はいね、
うん、
でちょっとあともう2つだけあのささっと、あとは
結構多かった
あとウルトラマンパワードね、僕が推したいのはこれもバッチリ僕たち世代、うん、そう、え本当にこれアメリカで、うん、ケイン小杉さんが主人公をやってたパワードです。
あ、はい、そうなんだ。
作品です
ね。
そうそう、まあこれはね日本のウルトラマンをちょっとこうアレンジ加えてみたいな感じで、なので日本のウルトラマンで出てきた怪獣がちょっとリメイクされてパワードで活躍するっていう、うん、で怪獣がめちゃくちゃ生物的なの、とってもリアルでかっこよく描かれてるから、うん、そこも見どころだし、音楽とか挿入歌とか BGM がめちゃくちゃかっこいい、パワードは、うん、やっぱアメリカで作られてるから背景とか戦ってる街もアメリカだから、これはねあの、うん、見慣れてなくて面白いこれも
ああなるほどね、新鮮な感じがあるよね
そう新鮮な、もうめっちゃ広大な岩場とかでねセット作って戦ってたりするんで、うん、やっぱ壮大だなって感じもする、うんうん、であともう一つ、
はい、
そう最後あのこれめちゃくちゃ変わり種なんだけど、いやネクサスっていうのがめちゃくちゃ面白い、うん、
ああ聞いたことあるな、うん、ネクサスは。
ただこれはちょっとねトラウマになるかもしれない作品、もうね終始ずっとちょっと怖い、怖いずっと怖い、怪獣が怖い、もう人を平気で食べてくるから
うわー それは
そうそうそう、めちゃくちゃ怖い、
ね、
結構グロいよ、うん、なんか両親が怪獣に取り込まれて怪獣のしもべみたいになって娘を襲うみたいな感じとか出てきたりしてそうそうそうそう、なんかちょっとうろ覚えだからあれだけど、ただネクサスはめちゃくちゃかっこいい。これも新しい感じの作品で、
うん、
そうここに出てくる怪獣は人のなんか恐怖の感情をとかを吸い取りに宇宙から飛来してやってくるって感じなので、人間に怪獣って存在をあんまり知られたくないっていうんで、そう恐怖を持っちゃうからね怪獣に対して、でその恐怖にまた誘い込まれて宇宙から怪獣がやってくるっていう負の連鎖がねあるから、なんとかそれもみ消したいんで、うん、このウルトラマンネクサスは自分のこのフィールドでね結界みたいなねフィールドを張って戦うっていう、そういうのもねまた面白いメタフィールドっていうんだけど、そうそうそう、あとこれ面白いのが変身者が変わるの。だから一回
ネクサスは、
そうネクサスが今ネクサスとこう合体したある A さんっていう人がね戦って、まあ姫やジュンっていうのがね、うん、セカンドデュナミスでいるんだけれども、うん、これがある戦いでもう瀕死の状態になって、あもうダメだってなったら、うん、このネクサスっていうウルトラマンは別の、ね、A さんっていう人につながりがあった人を見つけて B さんに光がやってくる、で B さんが次ネクサスになって戦うみたいな感じになる、うん、これもまた面白い、うん、
なるほど。
そうで
人間は使い捨てのってご
まだまあまあまあ、まあ、言い方変えるとそんな感じに聞こえちゃうかもしれないけどもそうで、これ最後の最終回でこのネクサスって本来の姿じゃなくてちょっと弱ってるっていうかね、力を本来取り戻しきれてないウルトラマンで、最後最終回で力を取り戻すんだけど、それがめちゃくちゃかっこいいの、すげえ強いので、うん、このウルトラマンのこの世界の中ではもう伝説の勇者的な扱いで、うん、扱われてるんで、それもめっちゃかっこいい、うん、もう最終回の敵はめちゃくちゃ強いんだけど、もう最後の最後でその力を取り戻したネクサスがもう終始ずっともうなんだろう、ボコボコにする感じがねまたすごいかっこいいのよ、うん、ということで、すいません、あのこんな感じです。はい、なので、まあ、今回あげたのは、一番やっぱガイアがいいね。で、うん、ちょっとまたあの、うん、違うね感じを見たければ、まあ、パワード見てください。これもめちゃ面白い、うん、であと、はい、何話、あ Z めっちゃ面白い、まあ、ポップで見られるんで、うん、でも最後最終回感動するんでやっぱね面白い、うん、 うん、で、まあ、変わり種でね、ネクサス、ちょっとウルトラマン違うなんか面白い作品見たいなってなったら、ネクサスはね、まあ、トラウマン、ちょっと心をグッと持ってもらって、見てもらえたらいいかな。うん、ネクサスはね、25話とかの編成だから見やすいと思う。う
ん、ああ、なるほどね。
そうそう。あ、あと、ウルトラマン。じゃあ、そう、今、ウルトラマンのさ、世界、あの、M78 戦から来たあの歴代のね、ウルトラマンとかウルトラセブンとかタロウとかレオとかっているじゃない、昭和の、
うん、
今もあの人たちってめちゃくちゃ活躍してて、うん、今の作品でも、
うん、あ、そうなんだ、え、出てくる、
出てくるのよ、うん、まあ、これちょっとまた別の作品でギャラクシーファイトとかになるんだけど、新しく出てきたウルトラマンとのつながりとかもあるような作品だから、このギャラクシーファイトはぜひ見た方がいい。 でもその歴代の人たちがわからないと十二分に楽しくないから、その人たちをまあざっくり見るんであれば、ウルトラマンメビウスという作品を見ると面白いですね。
うん、どんどん出てくる、ね。
そう。
じゃあのウルトラマンメビウスを見てから、そんなにギャラクシーファイトを見るべき。
あの方が、まあ、別に見なくても、まあ、こんな人がいいんだね、あ強いね、うん、あいいねってわかるんだけども、なんかざっくりこう全部全員がどういう人かっていうのを知りたければ、まあ、メビウスをちょっとおすすめするかなって感じ、うん
うん
ね、やっぱそうメビウス光の国のね、 M78 星雲光の国のルーキーとして地球にやってくるんだよね。だからいろんなその過去のね、うん、その昭和で活躍したウルトラマンの人たちに修行をつけてもらったルーキーが地球を守りに行くっていうところから始まるから、結構そのウルトラマン、うん、まあ、ウルトラ6兄弟とかっていうんだけど、その兄弟たちとのつながりがあったり、結構いろいろな回で登場してくるんで、まあメビウスを見れば、うん、なんとなくその光の国っていうウルトラマンっていうのがどういうものなのかっていうのがまあわかるかなって感じ、うん、でした。ピースさんどうでしょう、
はい。
ちょっとまだまだ、
でも前作はウルトラマン見たことあるの？
私はなんかモンスターボールみたいのからピグモンが出てくるあの古いやつを見たことがあるんだと思う。
モンスターボール
わかんない、なんかね、仲間のモンスターっていうのがいるんだよね、なんか昔のやつは。
カプセル怪獣ってのがウルトラセブンで出てくるよね。
そうそうそうそう、うん、じゃあそれかな、
かな、うん、ウィンダムとか ミクラスとかね出てくるね。
そうそう、でも案外なんていうかね、やっぱウルトラマンがメインだから、そのことでやられちゃって、結構ちっちゃい時に見たから悲しい気持ちになった記憶だけある。やられちゃったみたいな。
なるほどね。あ、ということで、すいません長々と。
いえいえ。
ということで、あの僕も11分しか、ちょっと今カラータイマーがね、今まあ、今エナジーコアとかも言うんだけど、ね、鳴り始めちゃってるんで、
そうですよね、
時間的にね、もしかしたら途中退出するかもしれないけど、はい、大丈夫そう？それでも。
ああ、じゃあもうあのそしたら2人で撮ってれば。最後まで。
そう、じゃあ、これあのルーンさんと
、ね、ピーヨンが、
シュートで、そう、ピーヨンが、はい、ちょっとダメだな、はい、ルーンさんあれあれだ、ルーンさんこそ本当に呼んだことないから。
そうだね、そうだね、だって犬の名前だから。
そう、そうそう、白はね、ね、白の別の友達が白白って呼んでたから聞き馴染みあったからさ、スッと入ったんだけど、
あ
ールーンさんだけね、はい、まあ、なんだったら春も入ってこないんだけど、
う
ん、
そうね。
それも犬の名前だからね。
そうそうそう、
三尾監督はそのままだし、
三尾監督そのままだからね。まあでもそう言ったら僕も入ってこないか、みんなはトヨなんて呼んだことないでしょ。
呼んだことない。
そうだよね、
んだことない。あ、でも最近はギューっていうよりトヨの方が言いやすくなった。
あ、なるほどね。ちょっとここ面白いから全部ピー入れて流すか。ということで、はい
はい、
じゃあこんな感じで。
じゃあトヨのウルトラマン談義はおしまいですか、
ね、
以上で大丈夫ですか、
ね、ちょっともう今ね、ちょっと不完全燃焼感あるな。なんだったらガイアだけで、ガイアだけで
も
そう3時間ぐらい話したい。
別番組になる。
はい、ということで、
じゃあ、はい、じゃあ次に、次の時にぜひ。
次の時に、はい、お便り待ってます。ここぞとばかりね、喋、はい、れるようなお便りを待ってます。
じゃあ本題に行きますか。
はい、お願いします。 今日は何を紹介するんですか？
今日は P さんからのリクエスト、アノマロカリスを紹介します。
おわ、もう素晴らしい生き物だよねこれね。もうビジュアルが最高本当に。
そうだね。
てかさ、もう白は忘れちゃってると思うけど、あのさ、僕らの代がさ作った T シャツ覚えてる？黄緑の。
うん、覚えてるよ。
あの裏側アノマロカリスだよね。
だったと思う。
あれ、うろ覚え。
今も持ってる？
いや、持ってる持ってる。
あ、持ってる。
あ、持ってる。
あれ、持ってたと思うけどな。
うん、僕なんだったら今朝着てたからね、パジャマとして。
あ、そうなんだ。
そう、まあ、これちょっとあのリメイクして販売します。こうご期待。
はい。はい。はい、じゃあアノマロカリスちょっと紹介しててもいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
はい、じゃあ基本情報いきますね。動物界、ラッピ動物縄文、節足動物門、境界口、ラディオドンタ目、アノマロカリスかアノマロカリス属の種です。
おー、かっこいいね、ラディオドンタモクって、
はい、そうだね、うん、で境界口っていうところからはもう全部絶滅してる種ですね。
あ、そうだよね、境界口、恐れるカニの口。聞かないなって思って。
そうね。怖いカニ。
怖いカニ。怖いカニだ。可愛くなった、いきなり。
そうね、はい。で一番有名なのはカナダのバージェス血管から発見されたアノマロカリスカナデンシスっていう種ですかね、
うん、
なんでアノマロカリス属の中にもいろいろいて、アノマロカリスカナデンシスとかアノマロカリスサロンとかラガニアとか、うん、そういうようないろんなものがいます。
へー、
うん、あとは、まあ、アメリカや中国、オーストラリアでも発見されてるんですけど、まあ、この辺はあのまだ命名されてなかったりするんですね。
へ
ー、あ、うん、そうなんだ。アノマロカリスって言っても、そっかそっか、まあいろんな種がいるんだね。まあ言うてもこれ属名か。
アノマロカリスって属名っぽいね。
うんうん、
まあ、アノマロカリスなんちゃらっていう、うん、なんちゃらの方が種だから、カナデンシスっていうのが種だね。
そうだよね、前にやったケツアルコアトルスもさ、うん、あれノルトロピーとかっていうのがいたから、うん、あれ属名なんだよね、うん
う
ん、
そうだね、だ属名で今まで言ってたのね。
ね、
うん、面白い
面白い。
はい、アノマロカリスの語源は古代ギリシャ語の奇妙を意味するアノマロスにカニとかエビを意味するカリスを組み合わせた造語です、
うんうんうん、
はい、なんで奇妙なエビっていう意味ですね。
お、なるほどね、まあ、うん、怖いカニそのまんまだね。じゃあ、
はい、でこの発見の経緯っていうのも結構面白くて、まず1892年に全部付属詞、なんか口の前から出ているこのなんか、うんうん、何、触覚みたいなやつ、
まあ足、前足みたいな感じってことかな、
うん、あ、そうそう、前足みたいな前方に出ているこれを全部付属詞って言うんだけど、うんうん、前の方に出ている付属してる足、
うん
うん、はい、でこの全部付属詞が発見されて、で、これが節足動物の胴体部だっていう風に考えられて、新種のエビだってなって、まあ、その化石をアノマロカリスっていう風に命名しました、
うんうん
うん、で、続いて口とか顎、これアノマロカリスのこの顔の下のところについてるんだけど、うん、なんかこの丸いね、口とか顎が発見されて、これもクラゲの化石だっていう風になって、うん、ペントイアっていう風に名付けられました。
お
う、
うん、で、胴体部の、ところが発掘された時には新種のナマコだってなってラガニアとして発表されました。
いろんなパーツがなんか生命を宿してしまったっていう、ちょっと間違った解釈が ね、なされちゃったんだよねこれね。
そうだね、はい。まあ、こういう経緯があって、まあ、最初の発見から100年後の、1985年にラガニアとして、その新種のナマコとしてラガニアをこうに発掘して置いといたんだけど、その化石をもっとちょっとこうに削ってみたら、うん、これらが揃った化石だっていう風に、このね、アノマロカリスとペントイアとラガニアっていうのは全部揃ってるじゃんってなって、
うん、
今まで別の生物だと思っていたものが規格外の大きさの生物の一部だったんだっていうことが判明して、最初に発表されたアノマロカリスっていう名前が全体的に付けられたということです。
お、 なるほどね、まあ、じゃあ古代の古代プラモデルがやっと完成したって感じだね。
そうだね。でこれあれでしょ、なんかいわゆるこういう生物がいたんだってなったからあれだけど、うん、これ作り方としては、あの何、前方はカニとかエビ、
うん、
口はクラゲ、体はナマコのなんかキメラみたいなもんなんでしょ。
そうそうそう、
いわゆる。
あれこれ実際アノマロカリスはエビの先祖、うん、それとも絶滅しちゃって後継はいない感じ？
後継はいなそうだね。
はあ。
うん、なんかエビの種でもあるけれども、
ま、
あの先祖っていうわけではなくて、
エビに近いっていうだけ。
そうだね。
はあ、なるほど、
うん。っていう感じです。まあでも見た目エビっぽさもそんなにないよね。
うん、
田んぼでさ、ホウネンエビって見たことある？すごいさ、たくさん足生えてるやつ、
うん、
あれに似てるかなって勝手に思ってたんだけど、全然違うんだ ね。
ああ、
ね、本当に生き残りだって思ったよね、あれ見た時は。
私あれ、オタマジャクシ捕まえに行ってあれがうじゃうじゃ生えて泣いたことある。
うわね。
ごめん、どうぞどうぞ。
で約5億年前の古生代のカンブリア紀の海に生息していました、
うん、
カンブリア大爆発で生まれた生物で、あのちなみにカンブリア大爆発についてちょっと簡単に説明するんですけど、カンブリア紀の爆発的な生物の進化のことです、
うん、
はい。でそれまではあの海底を這うことしかできなかった生物たちだったんだよね。エリアから動物群とかって言われてたけど、なんかこういうやつらがあのヒレとか足を使って海中を自由自在に移動できるようになったのがこのカンブリア大爆発からです。で、この時期には現在の分類学上で12個の門があるんですけど、この12個の門の、原型となる生物が全て揃ったと言われています。
あ、ごめんなさい、じゃあちょっとあの光の国に戻らなきゃいけないことになっちゃった。
胸のタイマーがね、
タイマーが
もう鳴り続けてしまう。
あのすいませんがよろしくお願いします。
はい、ここからは2人でやっていきます。はい、
ウルトラマン帰ってしまった。
光の国に。はい、
はい、
じゃあちょっと続けてどこまでやったっけ。
大爆発の話はしたあたりかな。
あ、そうだね、はい。で、あ、そうで、先カンブリア紀には骨を持たずに移動しない生物ばかりだったのが、このカンブリア大爆発からは移動して捕食してっていう食物連鎖が誕生しました。
はい、なるほど。
はい、でその頂点にいたと言われているのがアノマロカリスってことですね。
え、
やっぱ絶対ですね。うん、
頂点に君臨してた。
そう、頂点に君臨してたのがアノマロカリス。
ちょっとイメージと違う。
あ、本当に？なんか何が頂点っぽかった？
あ、頂点っぽかったっていうか、どっちかっていうと、あ、でも、
うん、
エビか。いや、なんだろう、今のエビってあんまり捕食者的なイメージがないから。
あー、確かに、もっと強いやつがいれば、
うん、そうそう、もっと強いものがいるかと思ってた。
はい、でアノマロカリスのちょっと形なんですけど、頭部、頭の部分は胴部に対して明らかに小さいです。で、正面には一対の前部付属し、これさっき言ってたあの前方に出ている触覚みたいなやつですね。で、両背面には一対の複眼で、腹部には、腹の面には、放射状の口、あと背面と左右には3枚の、口皮に覆われています。
もうこれだけ聞いても全然なんかキメラ感が強いよね。
そうね、まず放射状の口っていう時点で結構なんかね、原生の生物っぽいよね。
うん、
でこの複眼っていうのが意外とすごくて、1万6000個のレンズがあったことが化石から分かっています。これどれぐらいすごいのかっていうと、あの現代までにこれを超える性能の複眼を持つものは、レンズ3万個のトンボのみ。
へ
ー。で複眼で有名なハエでも3000個ほどです。
そうだよね、ハエが有名かと思ってたけど、
うん、
ハエ割と。
そうね、アノマロカリスと比べるとね。
性能が。
アノマロカリスの5分の1ですよ。逆にあれか、この複眼アノマロカリスはハエの5倍あったってことですね。
すごい、うん、そんなに。いや全然私は複眼の機能を把握してないからわからないけど、ね、やっぱたくさんあった方が良さそう。
確かに確かに詳しいところまでわかんないけど ね、 ね。であとね、あのこのアノマロカリスの目って横にこうにちょっと飛び出てる感じじゃないですか。
はい、
うん、なのでこの主軸のついた複眼を動かすこともできたっていう風に考えられていて、目から得た情報を処理していたっていうところから、あの運動能力だけじゃなくて脳も発達していた可能性があります。
う、今すごい悲しい雑学を思い出してしまったけど、
何
エビの目って飛び出てるじゃん、
うん、
あれを先端の方で切ると目が複製されるんだけど、根元の方で目を失ってしまうと、うん、なんとあの、
うん、
触覚が生えてきてしまうんだよね、目の位置に。
あ
の誘導の問題で、
あ、
そう、手前で切ると触覚になるらしい。
そうなんだ、
うん、
へえ。でも再生はしてくるんだ、その触覚が再生してくる。
そう、触覚が再生してくるらしい、そこの部位からは。
ん
いやごめん、これほんと昔の話だから今どうなのか分かんないけどという話を聞いたことがあって、今完全にちょっと不気味な記憶が蘇った
ちょっと何かしらでその目のところがここに切られたら、そこからまた触覚が出てくる可能性があるんだね。
そうそうそうそう、
怖いない
や目が動く自体でもうすでにちょっと怖いけどね、怪獣感あるね
そうだね、はい。で胴部はあの上下に平たく縦長のひし形の形をしています。だ首みたいなのがあるんだよね、ここにちょっとくびれが。胴部の表皮は柔軟で、背中側にはエラと思われる串状の構造物があります。で両側にはヒレが並んでいて、足のような構造物はないです。はい、でこの泳ぎ方っていうのはこのヒレを使ってエイとかコウイカのような方法で泳いでいたっていう風に考えられてるわけですね。
うんうん
うん、波打たせる感じで
優雅な感じで泳いでるイメージはある
そうだね、はい。でアノマロカリスの主食は三葉虫っていう話で聞いたことある？
え、聞いたことない。
あ、ないか。そう、あのこれ昔はそういう風に言われていたんだけど、今はその説が完全に否定されています。っていうのも、あのそう昔はね、あの三葉虫からアノマロカリスの歯の、形のその何傷があったりとか、
うん
うん、っていうのもあったので、アノマロカリスの主食は三葉虫だってなったらしいんだけど、あのアノマロカリスの歯はそこまで実は強くないし、
うん、
大きくもないので、まあ、結局柔らかい前虫類とかプランクトンとかが主食だったらだろうということです。
はい、
で、まあ、泳いで、そもそも泳いで獲物を捕らえるには向いていないっていうふうに言われているんで、このヒレがね
頂点に君臨してる割に結構歯弱かったりとか弱点もあるんだ。
はい、で泳ぐためではなくてエラ呼吸のためにヒレを備えていたっていうふ
う
にも言われていて、まあ、泳そんなになんか俊敏に泳げなかったんじゃないかというような研究が最近されてるみたいですね。で海底でのんびり移動して獲物を捕らえていたりとかっていう風にしている説が今有力です。
なるほど。
なので、まあ、海の覇者っていうよりは単純に大きいから天敵がいなかったってことですね。
あ、襲われはしないけど、うん、ご飯を取るのはあんまうまくなかった可能性
そうだねプランクトンしか食べてなかった。はい、でアノマロカリスが絶滅したのは、まあ、それの影響っていうのも言われていて、天敵がいなかった分進化が頭打ちになってしまって、周りの生物がトゲを生やしたりとか体を硬くしたりとかっていう風にしていったのに対して、アロマロカリス自体は進化していけなかったから獲物が取れなくなって絶滅してしまったというような説ですね。
なるほど、それで後継がいないんだね、悲しい
そうなんだ。でサイズに関しての説なんですけど、アノマロカリスってどれぐらいのサイズか聞いたことありますか？
いや私はてっきり30センチ台を想像してたんだけど。
ああそうですね、30センチぐらいとかも結構主流です。
こう
で、まあ、サイズに関してなんですけど、あの1メートル以上あったっていう風に昔はされていました、1990年代と。
ほうほうほうほう、それは絶対会いたくない、
うん、そうだねでカンブリア最大の動物、まあ、このカンブリア紀から考えればめちゃくちゃやっぱでっかいよね、
うん、
メートルとかってなれば、 そうで、まあ最大の動物として有名なんだけど、まあ、2010年代以降ではこれが否定されています。っていうのも、あの全身化石っていうのは全身の化石かその部位だけの化石かっていうのが結構あって、全身化石が見つかったのはやや小柄で、だいたい17センチぐらいなんだよね。
あ、
なので、
なるほどね。
そう、
ちっちゃい。
そう、なので、うん、ちっちゃめ。で、大型個体は、あの、全部付属子などの単離した高組織のみしか見つかっていない。ので、まあ、その数値から、推定して、だいたい体長がこれぐらいだっていうので、1メートルとか2メートルとかっていうふうに言われていました。
まあ、なかなかね、大きい化石は見つからないよね、うん、都合よく。
そうだね、まあ、見つかればそれぐらいのサイズってなるんだろうけど、まあ、単純にそこが肥大化しちゃっただけの個体の可能性もあるし、
あー、なるほどね、
うん、推定でしかないから1メートルは実際ないんじゃないかっていうような説が今大きいです。
まあ、アノマロカリス可愛いっていうイメージがあったからそのままでいてほしい。1メートルあったらちょっともう可愛いとは言えないよね。さん付けで呼ぶレベルでちょっと怖すぎる。
アノマロカリスさん、
アノマロカリスさん。
はい、ということで、まあ、こんな素敵なアノマロカリスの化石ですね、あのどこで会えるかって言ったら日本で2箇所かな、調べた限り
少ない、はい、
そうなんです。愛知県の生命の海科学博物館っていうところと、はい、それから福井県の福井県立恐竜博物館ですね。この2箇所で見れるそうです、アノマロカリスの実際の化石。
いや、こういうのも日本で2箇所しか見れないとかって打ち出したらなんかお客さん増えそうだけど、そんな人気ないかな。見に行きたい気持ちはあるけど、ま
あ、そうだね。でも仏作やっていてこれで紹介したりとかなんか話で出てきたやつはやっぱ見ておーってなるよ。
あ、まあ確かにね、実際知識も増えるし、うん、ちょっとバックグラウンドがあると面白く見れるよね。
そうだね、うん、っていうのが多分そのバックグラウンドになるのが博物館とかでやってるあのなんか音声のやつとかだったりするんだろうけどね。
あれも楽しいけどね、楽しいけど、うん、結構ね、博物館とかってみんなと行くから一人だけ全部聞くことはできないんだよね、
う
ん、
そうだね。そう、一人で行けば行けるんだろうけど、ね、うん、
いやでもなかなか化石もね見る機会がないし、うん、一回そういうのもどこか見に行こうって思った時に周りの施設をそもそも調べたことがない。水族館とかならねあるけど、
うん、
近くの人は愛知県と福井県の 人がもしいらっしゃったら機会があったら。でも
そうなんだよね、
愛知県とか福井県とかって言ってくくりにされてもさ案外遠かったりするんだよね。
そうだね、
そう、北海道の人にさ、ね、北海道のどこどこからどこどこまでって言うとそこ300キロあるみたいな。
確かに。青森の方が近いですね。
そうそうそうそう。
まあぜひ皆さんアノマロカリスに会いに行ってはいかがでしょうか。はい、ということです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ最後のところテンプレも言いますか。
はい。
というかいないので。
はい。
お聞きくださりありがとうございました。仏作は皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。
またツイッターや YouTube にて仏作のお知らせをいろいろ配信しています。ホームページにもリンクを貼っているのでぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りに関しては仏部員の皆様に委ねます。
今もあの日の生物部がお送りしました。
ではまた次回お会いしましょう。
お疲れ様でした。